マタイによる福音書第11章の20節から24節まで。それからイエスは数多くの奇跡の行われた町々が悔い改めなかったので叱り始められた。コラ人、お前は不幸だ。ベトサイダ、お前は不幸だ。お前たちのところで行われた奇跡がテルスやシドンで行われていれば、これらの町は当の昔にアランノをまとい灰をかぶって悔い改めに違えた。しかし言っておく、裁きの日にはテルスやシドンの方がお前たちよりもまだ軽い罰で済む。またカファルナウム、お前は天にまで上げられるとでも思っているのか。黄泉にまで落とされるのだ。お前のところでなされた奇跡がソドムで行われていれば、あの町は今日まで無事だったに違いない。しかし言っておく、裁きの日にはソドムの地の方がお前よりもまだ軽い罰で済むのである。教会の暦は今日から受難節に入ります。そしてこの水曜日は特別に聖杯水曜日と呼ばれています。この日から始まって復活まで日曜日を除く40日間が受難節というふうに設定されています。この時のテーマは悔い改めですから、華美音響を慎み自分の心を見つめ直すということで、派手なことをしないという、そういうことが、自分で課す人たちもおられます。実はリオのカーニバルっていうのはこの受難節の前のバカ騒ぎなんですよね。この受難節に入ってしまうと、あの人って熱心なカトリック信者ですので、悔い改めの期間を過ごさなきゃいけないので、熱情ある人たちはやっぱりその前にバカ騒ぎをするということがリオのカーニバルなんだろうなと思って眺めています。いろんな方法でこの季節を過ごされる方がおられるようです。例えばアルコールを控えるとか、大好きなテレビを見ないとか、日中断食をするとか、聖書の通読をするとか、とにかく何か自分にですね、自分に苦しいことじゃないんですけども、何か課題を与えて40日間を過ごすという、そういう季節だ、としている人たちも、いるみたいです。旧約聖書では、肺については実は一つのテーマを持っています。肺を頭にかぶるのは悲しみを表しているというふうに言われています。これはサムエル記などにも出てきます。また灰をかぶり灰の中に座るのは懺悔の表現です。これは私たちがよく知っているヨナ記ですね。ヨナ書は人々が灰をかぶり灰の中に座って懺悔したということが出てきます。また灰は無価値という、取りに足らないという意味がありますので、それは呼ぶ記に出てきます。また詩編には悲しみの極みは灰を食べるという表現があります。無価値であり何の栄養素もないものをこうむしゃむしゃ食べるってことが、悲しみの極みだという、そういうふうなこととして灰は出てきます。ただ全てにつながるのは悔い改めという意味です。何の無価値もなく、価値もなく、そして何も取りも足らないものを自分に与えるという、そういうことが悔い改めへと導いていくのだというのです。ただ新約聖書になってきますと、悔い改めっていうのはギリシャ語ではメタノイアっていう言葉になって表現されています。これは前にも話したかもしれませんが、ある牧師さんが何回もメタノイアって書いてたら、あることに気づいて反対から読んだら愛のためになったという、確かにそうです。メタノイアは反対から読むと愛のため。でこれ笑い話として話しておられましたけど、まんざら嘘でもないなと思います。神様のちょっとした遊び心かもしれないなと思うのです。なぜなら悔い改めっていうのは愛のために行うものであって、それ以外のものでは何もないからです。悔い改めっていうのは正確に表現すればですね、方向転換という意味です。逆に向かって歩みなさいという意味にも取れます。大抵人間というのは神様の御心からそれて、いつも神様とは逆の方向にこういつも遠ざかろうとしている。それが自己中心という罪に入り込んでしまうことなんですけども、 本来は神中心に生きるべき生き方をしなければならないけど、自己中心という逆の方向に行くから、悔い改めを持って180度方向転換をして、もう一回神様に向き合いなさいという、それが悔い改めということです。だから悔い改めはやっぱり逆に向く、方向転換をする。そして方向転換をしたら何が見えるかっていうと、イエス・キリストの十字架が見える。イエス・キリストの十字架を見たら、そこに神様の愛を知ることができるので、愛のためっていうのは確かにそうだなと思います。これから日曜日を除く40日間が受難節です。まあ、何をしても構わないと思います。ただ一つ、自分の心を見つめて過ごすという、一日のうち一回はそのことをされたらいかがかなというふうに思います。まず祈りを持って始まる受難節がやっぱり大切なことでしょう。今晩の礼拝は灰を用いた礼拝をする予定です。実は灰は白でもなく黒でもなく、グレーっていうのは中間なんですよね。多分神様ないのはその辺にあるんだろうなと思うんですね。灰っていうのは温かい色なんですよね。ですから悔い改めっていうのは何も厳しいことではなくして、神様の愛に出会う温かいことなんだろうなというふうに思って、今年の受難節は過ごしていきたいなというふうに思います。そこに神様の許しがあるので温かいんだろうなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日から私たちは受難節に入ります。私たちが一人一人心を見つめ直し、悔い改めをなし、方向転換をして、あなたと向き合うことができるようにしてください。そして復活までの間、神様と共に過ごしながら、あなたの栄光ある復活に出会うことができるように導いてください。十字架の愛、そしてその中にある苦しみ痛みを私たちの心に刻む時とさせてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また病床にある者、悩み苦しみのうちにある者、一人一人にあなたの豊かな聖霊の慰めを与えてくださいますように。今日も与えられた務めを果たすために、あなたが聖霊の力を私たちに与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。